101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
この辺りつい先週ぐらいまではもう花見のお客さんでいっぱいだったと思います。といえば宿川周辺と思っていただけると思うんですが、ずっと宿川を下りまして阪神電鉄の高路園の駅、すぐ北側にあります辰馬高校資料館にやってまいりました。さすがに長持ちをした桜も今日はもう見ることができなくなりましたが、川からもうほとんどくっついた感じで白壁の塀がずっと巡らされていて、大きな門を入ると芝生の中に石が敷き詰められて、まあ道になっている。でその先に、立派な建物が作られていまして、ガラスの大きな扉をガラガラっと開けると、そこが辰馬高校資料館、まあいわば博物館ですけれど、まあ、こちらは考古資料というものがこの、まあ、例えば発掘現場から出てきた、そういったものが整理をされてうまく保存されていけばいいんだけれども、そういったものをまあ美術品として買う人なんかが出てきたりすると、たちまちこう散逸してしまうわけですね。そういうことをの好まないと言いますか、こちらの辰馬さん、昭和51年に3代目の辰馬悦三さんが設立された財団法人なんですけれど、辰馬さんは考古学がお好きで京都大学で勉強されてたわけですけれど、まあ、その時に考古学出てくる、まあ、資料、いわゆる文化財というものはとっても大事なもので、そういうものが散逸するのはとても、心苦しいことだ、困ったことだ、できることなら私が集めて保存をしたいというふうなお気持ちもありました。特に銅鐸ですね、銅鐸とか銅で作られた鏡でありますとか、あるいは土偶とかね、そういったとっても古いもので大事なものを、文化財を、集めたい。もちろん縄文時代の土器なんかもあるし、それから玉風ですね、玉などもありますけれど、そういうものをしっかり集められました。でお酒屋さんをしながらそういうことをされたわけですから、辰馬家っていうのはそういう文化財考古資料にとっても関心が強く大事にされた方だということなんですけれど、現在こちらでは国の重要文化財21点を含めて500件ほどの文化財が収納されている、そういう、まあ、研究所なんですね。それともう一つはこちらの特徴として、富岡鉄斎さんですね、日本画で有名な、まあ教科書に出てきたりもするから多分大勢の人がご覧になった絵があると思うんですけど、そういう鉄斎さんの、作品ですね、これもあの重要文化財に指定されたものもたくさんあるわけですけど、そういうものも含めて150点作品が収納されている。でその埋蔵文化財とかですね、あるいは古いこう歴史を物語るたくさんの資料と、その鉄斎さんの作品とがこちらの収蔵品の特徴なんですけれど、まあ、あの時々ですね、年に2回ほど陳列して展覧会を開いてくださって、西宮市民が拝見することができるわけですけれど、まあ、ちょうど春の転換ということで、展覧会が今開かれています。 ちょっとお邪魔をして、こちらの学芸員さん、青木さんにお話をお伺いしたいと思います。青木さん、こんにちは。
こんにちは。
また展覧会を開かれましたのでやってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今回は鉄斎にピントを当てられた。
そうですね、春の時期は、祝賀公園桜の名所ですの で、
そうです、
ね、考古資料ではなくて美術系の展覧会ということで例年開催しております。
なるほど。この前お伺いした時は銅鐸とか土偶とかでした。これは季節を分けてやってらっしゃるわけ
ですね。そうですね、春と夏と秋3期ありますので。
そうですか。
美術は春、桜の時期にと、で夏と秋に考古資料の展覧会を企画しています。
鉄斎さんといえば辰馬さんと随分縁が深かった方らしいですね。
そうですね、年齢も一つ違いということで、馬があったといいますか、仲良くさせていただいていたというふうに聞いております。
そうですね、なんせ150点も作品があるというのは珍しいと思うんですけど、よっぽど仲良かったんですな。
そうです、辰馬家だけでなくていろんな地域、日本の各地域にそういった支援者的な信仰を深めている人たちがいるようで、時期に合わせて何かしら贈り物なり
そうですね
ありますと、その返礼に手紙と一緒に作品が送られてくるということがあったと伺っております。
辰馬さんもこの鉄斎さんをお好きやったんやろうし、鉄斎さんの方も辰馬家大好きという感じで、いろんな時に手紙を添えて作品を届けられたということなんですな。
そうですね、単なるコレクションというよりはそういった描いた背景が分かる手紙がセットになって保管されているというのが一つの売りになっています。
そうですか、今回の展覧会ではそういう手紙も見せていただけるんですね。
はい。
なるほどね。それでは作品を拝見しながらいろいろ教えていただけたらと思うんですけれど、鉄斎さんについてちょっと先にお伺いしておきたいんですけど、生まれはどんな方なんでしょうね。あるいは活躍された時代とか。
幕末に生まれて、明治大正を、画家として、もちろん呉服商の次男とで生まれていますので、後を継ぐというよりは神社神官として身を立てようというふうに修行していたようですけれども、性に合わなかったのか最終的には画家として。
いや、もともと絵画を好きだったことは好きだったわけですね。描きたいというお気持ちはあったわけですね。
ちょっといろんな修行の中の一つとして絵があって、その指導も受けていたというふうに聞いていますけれども、絵描き一本でというわけではないようですね。
あ、そうですか。学者としてのこの経歴もたくさんある方でしょ。
そうですね、むしろ学者文人としての立ち位置を最後まで自分の中では意識としては持っていたと。
自分では自分は絵描きやと思うよりも学者やと思ってはったという。
そうですね。
ああ、そういう方だったんですか。なるほどね。神官のお話さっき出ましたけど、実際に神社にいらっしゃったことがあるわけ
です。勤めていたというところでは、こちらの近くで言えば神戸の港川神社にも、
港川神社にいらっしゃったんですか。
は
い、
わずかな期間ですけれども、はい、いましたので、あちらにも作品が残っているというふうに伺っております。
学者ということであれば、どっかで先生をなさってたとかいうこともあるわけですか。
いえ、特にそういった学校にというわけではなくて、最後まで
研究というか、はい、学問を収められた。
そうです。
なるほど、そういう方だったんですね。それでも絵がお上手やったと。
そうですね、
自分で画家やとは言われないけれども、絵をずっと描いてらっしゃったという。なるほどね。日本のあちこちを旅されたというお話されましたけど、どれぐらいされたんでしょうね。全国あちこちいうのは全国いうことでしょ。
そうですね、支援者もおりますので、いろいろ訪ねて、現地の景色なりをスケッチしたり、やっているというふうには聞いておりますが、
なんか一説には北海道をアイヌのことまで、調べに行かれたというようなことも聞きましたけど。
そうです、記録としてはあります。こちらには残念ながらないんですけれども。
アイヌまでね、アイヌの民族、 のことを調べたり絵に描かれたりしたことがあったというふうに聞きましたけど、なるほどね、どんなふうな画風っていうのはその変わったりもしましょうから、一言で鉄斎さんの絵はこういうのっていうのは言えないと思いますけれど、どんなふうな画風だったんでしょう。中国の古典がやっぱりお好きだったんでしょうかね。
そうですね、単なる風景画であったり静物画というよりは、古代の古典なり、うん、歴史的な出来事にヒント、まあ、着想を得て描くと。ですので単なる絵だけが描かれているのではなくて、賛と呼ぶんですけれども、 それ、その着想を得た古事なり古典、あるいはその詩なりをカンバスの中に書き込む。
なるほど、歴史上のいろんな出来事であるとか、ね、はい、あるいは有名な文章であるとか、
そうです、
そういう、あるいはなんか有名な人の伝記であるとか、そういうことにヒントを得て、それを絵で表現するという、
は
い、
文字情報とセットで楽しんでもらう、きちんと読んで中身を理解していただくというのが。
今もあの展示室に入らせていただいて、ガラスケースの中の作品拝見してるんですけど、本当に絵の中に必ず賛がありますね。詩が書かれてたりしますね。それが今おっしゃったその歴史上の人物であるとか故事であるとかいうことが書かれているという。なるほど。じゃあ特に画風というのは一言で言うようなものではないということですか。
もちろん美術史的にはいわゆる文人画、特に南画の系譜を引いているというのは間違いないんですけれども、その美術史的にその位置づけを自分で意識してというよりは、やはり学者としての側面で絵を描いているというところが大きいのかなと思います。
本当にあの軸がいくつかかかってますが、鮮やかな色彩を用いて繊細に描かれた人物あるいは風景もありますけれど、この非常に荒い筆使いでざっと描かれたような絵もありますし、かと思うとの中国の古典的な墨絵のように険しい山とそれから清らかな流れとそれの周りにある建物、そこで話をする文人というふうな構図の絵もありますし、さまざまな描き方っていいますか、筆の使い方ですよね。
そうですね。
面白いなと思うのは、これいくつかの人物画の中の一つなんですけれど、正気さんですか。
そうです、まあ、時期的に、もうすぐ5月になりますので、はい、まあ、正気さん選ばせて飾っておりますが、ね、単なる正気さんを描いているわけではなくて、朱色の絵の具を使って正気さん丸々赤で描くという 変わった作風になっています。
ひときわ目を引く作品だなと思いますが、何かこれにも賛がついていました。これは何と書いてあるのかな。
じゃお酒福を下す、
ね、まさに正気さんの、言葉としてそれが書かれています。でその隣にはこれは大国主の御事、
そうですね、
御神絵が書かれています、はい。比べてみますと、これは86歳の時の作品というので、向こうが先ほどの赤い正気さんは77歳の時の、10年ほどの間隔があるんですけれど、年を取られてからの方がなんか力強いと言いますか、そんな感じがしますがね。86歳でこれを描かれたわけですね。
そうですね、筆の迷いはなくなっているのかなと。
ああそうか、なるほどな。若い時の方が細密に描かれたりしますもんね。
そうですね。
あ、そういった軸が並んでいる、反対側にはこれは万歳と 漢字が二文字軸の中に収められているんですが、これは何か有名なものですか？
3の方にいつの時期に書いたものかが書いてある通りですね。大正4年の秋ですので、大正天皇の大嘗祭の時に合わせて万歳三唱にちなんで描いたその万歳の文字
を、そうですか、
はい、軸にしたためたものになります。
その隣には小写なこの軸なんですけれど、鉄斎さんの絵と、それからその鉄斎さんの絵が2つしつらえてあるんですけど、その絵と絵の間といいますか、絵とこの絵の間に、これは詩が書かれているんですね。
そうですね、本来鉄斎の作品であれば三も鉄斎自身が描くんですけれども、ね、こちらいわゆる合奏という形式になりますので、
はあ、
詩いわゆる三にあたる部分の漢詩は、その詩の作者本人が描いて書いているものになります。この作品の場合は小野小山さん、
小山さん、
はい、
でこの方と2人の合作ということになりますね。
その詩に合わせた絵を鉄斎が受け持つということになります。
その次の絵はちょっと面白い絵でして、寛遊戯の図と書いてあるんですけど、なんか絵の中身を言いましたら、まあこれ打ち出の小槌が転がっているので、まあこれはあれでしょうね、七福神の中から、福六寿と江別さんか大黒さんがこう相撲を取っていると。
そうですね、少しユーモラスな大塚に似せたような画風の絵になっています。
これは面白いですね。軸の中に丸く切り抜かれたような絵が貼り付けられています。そういうものもあるんやなと。まあ赤のふんどしと黒のふんどしが対比されてて面白いというふうな感じもします。さらに扇面扇がたくさん、点陳列されています。その扇には木の絵根の図というのもあったり、さざれ石の図というのもあったり、いろいろですね。木の絵根というのは、多分甲子園球場ができた時のあの年のことだと思いますから、その年に書かれたんだろうな。大正9年81歳と書いてあります。まあそういった扇面にいろいろ絵や賛を詩を書かれたものもありますが、この扇面扇と言いますと、一つだけ別の陳列ケースの中に、出されているんだ。とてもこれ目を引きますね。真っ赤なこの扇面なんですね。朱で描かれていますね。
そうですね、女性の口紅に近い色の絵の具を使っているようですね。
なんでそうなんつかったんでしょうな。
どうでしょう。3の方にそれらしきものが書いてあるかとは思うんですが、
年代不詳ですけれど80歳の時の作品らしいと。布団着て寝たる姿は古めかし、起きて春めくですか、知音院京都で書かれたものみたいですね。そういうことを、これはどなたかとお花見をされていて、その時に戯れにこう美人の紅筆を借りてこれを書いたというふうなことが解説のカードの中に書いてあります。まさに筆を選ばない人ですね。
そうですね、
そばに何かあればそれで書いちゃうというふうなこともされたわけです。
そう、まあ扇子の折り目に割と沿って賛が書かれてますので、うんうん、適当にということはないと思います。いや、
それはしっかり書かれたんでしょう、はい、立派な作品ですもんね。そういうものも珍しいものとして一点特別に陳列されています。別のシェアがもう一部屋ありますので、そちらへ移りますが、こちらで目を引くのは大きな屏風なんですが、これ屏風にしてはちょっと小ぶりですか？
そうですね、本来は、倍の大きさになるんですけれども、そちらの
この倍の大きさが本物なんですな、はい、いやこれはレプリカ、
はい、
なんというタイトルなんですか？
安倍の仲間の名手望月円通多士五門院生図という用語なんですけれども、大きさ的に当館の場合、6曲一奏ですけれども2つを同時に出すことができないものですから、保存状態も含めて何年かに一度前期後期で片方ずつと、ちょっとそれでは本来の構図で見てもらうことができませんので、小型のレプリカにしてこういった形で展示させていただいています。
6曲で一層のものですから、まあそれ2枚ということですから相当な面積いりますもんね。
そう
でそれでまあ収蔵庫に置いてあるもののレプリカが今ここへ出てるということで、どんな絵なんですかこれは？
時期としては本当はずれるんですけれども、
はい、
画台の中央に月をまず置いて、はい、それを塔で眺めている安倍の仲間郎。
安倍の仲間郎の絵っていうのは何かお話があるわけですね。
そうですね、あの百人一首等にも出されているあの和歌にちなんだ長安から月を眺めて、あれはそのふるさと奈良の三笠の山に
思いを馳せているという
その光景と、円通大使さんがその庵にひっそりと、はい、住んでいる絵を。
なるほどね。これはあのあれですね、あの中国へ派遣された方なんでしょ
う。そうですね。
で帰ってくれなくた、
はい、
で衣装も向こうにいらっしゃったわけです、
はい、
で日本を懐かしんでいらっしゃるっていうふうなことを思って書いてらっしゃるわけですね、はい、鉄斎さん。そうですか。その、 あの重要文化財でもあるその作品のレプリカここに出されています。それから後のこのショーケースの中は手紙がたくさんありますけれど、ね、ちょっとご紹介。
3ケース手紙を入れております。
うんうん、あ、そうです。
当館の場合その作品を購入するというよりは、うん、鉄斎さんから直に多数枚数宛てに送られた作品が多いものですから、
ああそうか、
いつ書いたというだけではなくて、うん、どういう背景でいただいたものなのかというのが手紙を通じて分かるようになっております。
ああそうですか。この例えばこの手紙はどんな時のことなんでしょう？
2点大正4年の秋の、書簡あるいは絵はがきを載せておりますけれども、
大正4年と書いてありますね、
は
い、
ちょうどこの時期に、大正天皇の大嘗祭が行われるということが、
大正天皇が即位された時、
即位された最初の大嘗祭
に、ああそうかそうか、
が行われておりまして、まあ、それにちなんで作品を書いたよという、まあ、簡単に言うとそういうようなニュアンスの、
うん、ああそうですか、
はい、文面ですけれども、それに対応するのが先ほどの第一展示室の方に、展示しておりました万歳の図。
ありましたあれが、
そうですね、ですから
一緒に来たわけです、
はい、大嘗祭の時に万歳参照したそういうようなエピソードにちなんでいるんだろうということになります。
もう小さなはがきのようなものは、
それがその万歳の万歳参照
時のくっついてきたわけですか、はい、なるほど、ね、丁寧な方ですね鉄斎さんという方もね。
そうですね、まめだと思います。
あ、本当ですね。こちらがの手紙はどんな手紙？
こちら前期で展示一旦引っ込めてしまったんですけれども、はい、鉄斎が辰馬越造の病気見舞いに送った作品の、
絵を送られたんですか、
はい、その時に添えられた手紙になります。
あ、そうですか。病気はいかがですかってなことです
ね。そうですね、ですのでその作品も少しユーモラスな、
あ、そう、
元気が出るような、
ああそうですか、この絵見て元気になってください。へえ、そんな絵が送られてきたわけ
です。病気に踊っている神様であったり、お酒を飲んでご機嫌になっている漁師であったり、そういった作品も収蔵品の中にはございます。
そうですか。まあそんな手紙、手紙の全文がここに陳列されています。その隣の絵はこれ富士山みたいに思いますが、違いますか？
そうですね、鉄斎が富士山と、実際に行った時の思い出なのか記録なのか分かりませんけれども、はあ、それをもとに、
巻物ですね。
そうですね、巻物なので、
はい、
麓富士山を眺める状態から頂上までの 何号目あるいは何号目という形で場面場面を、
なるほどね、はい、ご自分の足跡を絵にされたということ、
一枚の関数に、はい、描いていると。
じゃあここに出ているのは富士山の一番てっぺんが描かれていますから、
そうですね、8号目から、はい、頂上までの場面を今回は出しております。
なるほどね、そういうものも本当に珍しいものじゃないかと思いますが、部屋の正面の壁に写真が一枚かかっています。これの写真は、
鉄斎が、辰馬家に遊びに来た時の、
あ、お庭で写されたような、
はい、写真ですね。
大正3年辰馬家にてと書いてあります。鉄斎さんと辰馬越宗さん、が書かれてるわけですね。
そうですね、ちょうど2週間ほどですけれども辰馬家に滞在して、その時に先ほどの安倍の中丸の屏風を描いていると。
そうなんですか、あの重要文化だ、ここで書かれたわけ
で、辰馬家で書いていると聞いております。
なるほどね、とっても長い白いひげを生やされた鉄斎さん、羽織姿の紋付き姿の辰馬越宗さんと、お庭で松の木の前で鉄斎さんはお椅子に座って立ってらっしゃる、越宗さんと一緒に写真に写されている、そういうのがここにかかっております。まあ、あの点数はそんなにたくさんじゃないですけれど、中身の濃いといいますか、鉄斎さんの力作、本当に、有名な、歴史に残る作品の数々と辰馬家と鉄斎さんとの関係を証明するような、いろんな資料が出されています。もう桜を、の時期は過ぎましたので、花見で足を運ばれた方、もう一度宿川堤においでになって、阪神高路園の駅から北へすぐ川の西側にあります辰馬高校資料館お越しになっていかがかなと思います。またあの青木さん事務所におられますので、お話聞かれてもいいんじゃないかなと思います。この展覧会はいつまでやっていらっしゃいますか。
5月6日連休終わるまでは、ね、は
い、もうちょっとの間ですから急いでおいでになったらと思います。青木さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。